新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。ここから各地元放送局でお聞きの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは日替わりコメンテーターの登場、本日はフリーライターの藤木 TDC さんです。藤木さん、よろしくお願いいたします。
こんばんは、藤木 TDC です、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
藤木 TDC さんにはこの番組では以前から様々なテーマでご出演いただいております。映画の評論からアダルトメディア史、芸能史、横丁や昭和の面影を残す街の歴史探索など雑誌を中心に幅広く執筆、先月ちくま新書から新刊初めて行く公営ギャンブル、地方競馬、競輪、競艇、オートレース入門が発売となったばかりでございます。
はい、前回お越しいただいた際も公営ギャンブルの話伺いましたけれども、
うん、旅打ち、
はい、そうですね。今でも今年も行かれたりしてるんですか？
まあ結構行ってますね。ちょっと仕事絡みもあったりして、
はい、
あっちこっち行ったりしてますよね。
うん、旅先っていつもどうやって選びますか？
いや、それはだから公営ギャンブル場があるところなんですけども、うん、まあ例えば競輪なんかはね、競輪と競馬はね、もう一回りしちゃったんですよね、
うんうん、
だからまあ10年ぐらい行ってないなっていうところに行ってみたりとか、はい、あと浜松から名古屋にかけてオートレース、競輪、競艇、競馬っていうのがこう並んでるベルト地帯があるんですね、
はいはい、
そういうところをこう2泊3日ぐらいで4種全部やってみようとか、うん、何かこう、ね、いい年こいてこうチャレンジングしてるという感じですよね、う
ん
う
ん、ギャンブルベルトがあるんですか？そこ
に、まあ、ギャンブルベルトありますね。四国なんかもギャンブルベルトですよね。四国4県はね。
そこに行くっていうことは結構あることなんですか？掛け事を好む方にとっては
ないんじゃないかな。まあ、わざわざすごく遠くまで行くっていうのは、うん、まあ、相当好きな人か、まあ、旅とギャンブルが両方好きな人じゃないとないと思いますよね、
うん、やっぱり身近なところ、通いやすいところでいつもの場所に行くというのが結構多くありますもんね。
そうですね、まあ、その方が当てやすいっていうのもあるんですけれども、うん、まあ、そのコースの癖とかもね、はいはい、だんだん分かってくるんで、だけど、まあ、知らないところに行ってみると意外にこう、なんていうんですか、全く違う、同じ、例えば競輪だったら競輪の競技なのに、全く違う、なんていうんですか、うん、こう展開があったりして、まあ、そういう面白さっていうのはありますよね。
そうですね。
レースに出るってことですか？地域色みたいなものがレースに出る。
出ますね。ものすごく出るんじゃないですかね。
最近見ていて、その気になるのが、例えばボートレースとか、
はい、
そうしたものについてのコマーシャルで、はいはい、若い方をターゲットにしようとしてるなっていうのが、はい、10年ぐらい前からも明らかにこう、
そうですね、
如実に出てますよね。
まあ、だから昔から若い人を呼ぼうとして、うん、そのお笑い芸人をこう使って、はい、これで来る人いるのかよみたいなコマーシャルやってること多かったんですけども、うんうん、
はい、
最近はね、こうアニメとか使ったりして
やってますね。
前よりはこれで初めてこうやってみるって人もいるんじゃないかなっていう気はしますけれどもね。
ボートレース場とかでちょっとしたフェスとかイベントをやって、はい、うん、でそこに来たついでにボートレース触れてみてみたいな。
そうですね。ただやっぱりね、分かりにくいんですよね、そのレースがどういうふうに始まっていくかとか、
うんうん、
あと例えばそのどこがゴール地点なのかなんかも、はいはい、多分初めて行った人っていうのは、
そうでしょうね、
実は分からないんで、まあそれを分かってもらおうと思って、まずその基本を分かってもらおうと思って書いた本でもあるんですよね。
基礎から、うん、ということで、また初めて行く公営ギャンブル、はい、ちくま新書から発売中ということになります。藤木さんにはこの後たっぷりお話を伺うとしまして、まずは藤木さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。
日銀は今日の金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の柱であるマイナス金利政策の解除を決めました。2007年以来17年ぶりの利上げとなります。長期金利を低く抑えるための長短金利操作も撤廃して、短期金利を 0% から 0.1% 程度に誘導する事実上のゼロ金利政策に移行します。 自民党の派閥の裏金事件をめぐり、野党4党の国対委員長は今日国会内で会談し、政治倫理審査会では実態解明につながらなかったとして、安倍派幹部ら6人の証人喚問を求めることで一致しました。会談を受け、立憲民主党の安住国対委員長は、自民党の浜田国対委員長と会談し、安倍派幹部5人と起訴された池田義孝衆議院議員の証人喚問を要求。また、いまだ政倫審で弁明していないすべての議員について、政倫審に出席させるよう求めました。経済安全保障分野における機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が衆議院本会議で審議入りしました。法案ではサイバーなどの経済安全保障分野を中心に漏洩すると日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済安保情報に指定します。北朝鮮の朝鮮中央通信は今日、金正恩総書記の立ち会いのもと、超大型放射砲の発射訓練を行ったと伝えました。昨日、日本海に向け発射された弾道ミサイルを指しているとみられます。超大型放射砲は、多連装ロケット砲で、北朝鮮が韓国への戦術核攻撃の手段だと主張している兵器です。アメリカのサリバン大統領補佐官は18日、バイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が電話で会談し、ガザ南部ラファでの軍事作戦をめぐり、両国の高官級協議を今週中にもワシントンで行うことで合意したと発表しました。軍事計画や人道支援計画をめぐって話し合うとしていて、アメリカ政府は高官級協議が終わるまでイスラエルが軍事作戦に踏み切ることはないという見方を示しています。おしまいに、能登半島地震の影響で休業している石川県七尾市の和倉温泉を代表する日帰り入浴施設、宗湯が今月26日営業を再開することになりました。源泉から湯を引く配管が地震で損壊しましたが、今日までに修理が完了して断水も解消したことから、入浴客を受け入れることができるようになったということです。
さて今日はフリーライターの藤木 TDC さんとご一緒です。藤木さん、気になったニュースいかがでしょうか。
そうですね。今日は本当お昼ぐらいのニュースからね、もうずっとそのマイナス金利解除っていうのをね、やってましたけども、まあこれでもマイナス 0.1% だったのを 0% から 0.1% にするって、そんなやっぱりトップニュースにすることなのかなっていうのもね、どっかでやっぱり出口戦略っていうのは言われてたから、
数字上はね、確かに微妙な差っていうふうに見えますよね。
だから、日銀のね、植田総裁ってね、植田和夫さんって言って、平和の和っていう字を、ね、和の男って書くんですけど、やっぱりね、和をもってたっとしとなすみたいなね、誰にも迷惑のかからないような、でも今このタイミングしかないから、なんとなくやりましょうみたいなね、しょうがないからやるかみたいな感じの何かそのこの政策の決定だったような、気はしますよね。
上田さんのタイミングになってからどこかでは上げるだろうと、
それはね、そのために多分上田さんってね、選ばれたでしょうからね。
今回影響などについてというか、最近の経済状況は藤木さん、影響とか物価とか感じるところありますか？
だから、このね、上田さんの発言でもね、2% の、物価安定目標が持続的、安定的に実現するという見通せる状況に至ったとか、またこのね、なんか回りくどい言い方してるわけですけど、
なんか 2% になりそうだよっていうことですね。そう
ただ、それはね、昔、そのアベノミクスが始まった時は、こういうふうに金融緩和してれば、もうすぐにね、2% ぐらい、その物価が上昇して、その、 金回りが良くなった分がこうトリクルダウンで、うん、民間の人にね落ちてきますよ、ポタポタ落ちてきますよっていう風に言ってたのが、
アベノミクスの果実を全国つつ裏裏に、
そうそうそう、あれ何年前ですかね、
2012年に政権交代、そして2014年5年までにかけてアベノミクスの、まあ、あの金融政策上の達成というのを一応理念上掲げていたんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、さすがさすがですね、
しかし消費税増税などもあって、うん、いろんなブレーキも踏まれたと、
そうですね、でようやくここに来てっていうところだと思うんですけれども、ただこれ 2% 上がったといっても、これ別に国内的な多分経済要因で上がったわけじゃなくて、まあ極端に言えばそのロシアがあのウクライナに戦争を仕掛けたおかげでいろんなものの物価が上がってというようなことだと思うんですよ、
内需が拡大したわけではないですね、
まあ、もちろんね、だからそれは全くないと思うので、まあ逆にそういう意味では本当にまあ、今盛んにね、その例えば春闘して企業 の、 その賃上げも、はい、ベースアップが満額回答でしたみたいなこともやってるけれども、うんうん、あれだって大企業の要するに、正社員の人たちの話だし、まあ、僕らはフリーランスでずっとやってるけれども、はい、まあ、業界が、ね、不振だっていうのもあるけれども、う
ん、出版業界ね、
そこで、ね、何か、いい話があるかって言えばないわけだし、
あれ藤木さん、じゃあ連合を作って二人連合を作って、うん、依頼全部に 10% 上乗せしてくれませんかって返事してみましょうか。
でもそう、あ、まあ、どうそれをする度胸はなかなかないです
し脆弱な二人
連合だから、うん、もうちょっと何人かで、
じゃあ別のって言われる可能性が、
まあ、自分もね、でももうね60超えたので、はい、あんまりこう60超えた人間が頑張って、はい、なんていうか若い人の分を、ね、吸い上げてもというような何かこう、ね、あるのでね、
本当若い人にこう、次の若い人分のこう、うん、賃上げのために、
ああ頑張りましょうか、
我々がこう竹槍を持って、
う
ん、
そうですね、
交渉していくっていう、
そうですね、まあ頑張ってみようかなというとこですよね、
うん、まあ、各出版関係も含めて進んでるところと、それからそうじゃないところの差って大きいじゃないですか、新聞見て満額回答って見たときに、はい、割とその地元の企業とか中小の企業とか見ると、うん、別に満額回答とか 10% 上げとか、うん、ちょっと夢のようだなみたいな、
うんうん、その話かと、
うん、それが実感できるっていうタイミングっていうのが必要になりますよね、
まあ、しかもね、やっぱりね、ここ数年来言われてるね、あの官製春闘みたいな形でね、はいはい、その
賃上げしてくださいよ、
そうですね、まあ、政権がね賃上げしましょうっていうふうに旗振ってるところで、うん、こうなったのかなっていうところもありますしね、うんうん、
上げ続けていけるかどうか、雇い続けていけるかどうか、うん、そこが固まらないとね、いろんなプランというのは気づけないですからね、
なんかね、昨日朝たまたま国会中継見てたらね、
はいはいはい、
政倫審、そうです、政倫審の方じゃない方ですね、
予算委員会の方、
予算委員会の方見てたらね、片山さつき議員がね、なんか独特しい柄のスーツで出てきてね、はい、21世紀前半までの名目 GDP 1000兆円を達成するみたいなねことを言ってますけど、こんなこと本当にあんのかみたいな感じがあるけれども、
はい、約倍増ぐらいしないとダメなんですよね、うん、
でだからそういうのを、ま、あとその5日ぐらい前にね、全銀協会の会長がね、はい、なんかね、そのもうぼちぼちそのゼロ金利やめるんじゃないかみたいなことを言ったりとか、やっぱりこうみんなこうなんていうか、みんなでこうなんていうか、周りをね、外堀を固めて、はいはい、こう今日の発表になったみたいなね、シャンシャンの発表みたいなね感じがして、どうもね、
リークもありましたしね、
そうですね、だからまあね、そのニュース番組っていうのはね、うん、まあ、僕この間ね、この公営ギャンブルの前に、はい、メディアはなぜ沈黙したのかっていうね、はいはいはい、そのジャニーズのことの本を出したんですけども、まあやっぱりいろんなことがあって、うん、メディアっていうのは全てをこうなんかぶちまけるってことはね、まあこの要するに政策金利に関してもね言えないとは思うんですけれども、うん、まあまあこの番組聞いてる人とかね、まあいろんな人はもうちょっといろんな要素をね見ながら、いろんなデータをこう見ながら自分で判断していくしかないのかなっていう感じもありますよね、う
ん、確かにニュース原稿で何々さんのリークで分かりましたとか言わないですもんね、
うんうん、
まあ、そうしたことも含めて業界の中で何が欠けているのかということも見てほしいなと、
うん、そうですね、まあ、あとはそういうこの番組なんかでね、そういう部分をねちょっとこう一つずつ教えていってくれたりとかね、すればいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、 ですのでこの後藤木さんにね、はい、私ではたどり着けないいろいろな知識を今日伺っていけるフロントラインセッションをお迎えします。 TBS Radio 荻上チキセッ
ション。 TBS Radio 905-954。ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はフリーライターの藤木 TDC さんです。藤木さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて新刊が出まして、初めて行く公営ギャンブル、はい、藤木さんが出しました、はい、タイトルにもあるような公営ギャンブル、これは何を指すんでしょうか。
はい、公営ギャンブルっていうのは、まあ、ギャンブルっていうのはそのお金を、例えばまあ現金をかけて、勝てば当たれば現金が戻ってくるっていうのが、まあギャンブルの定義ではあるんですけれども、はい、公営ギャンブルっていうのはそういうギャンブルの仕組みみたいの主催者をその自治体とか、うん、まあ、自治体が作った組合とかがやってるものを公営ギャンブルって言って、うん、具体的には、地方競馬、それから競輪、ボートレース、まあ、競艇っても言いますけども、うんうん、あとはオートレースというバイクを走らせる競技の4種があって、はい、これがまあ公営4種っていうふうに4競技っていうふうには言うんですね。
この中には宝くじとかパチンコは入らないんですね。
入らないですね。これはまあ法律で要するにその、まあ、自治体がこういうことを、例えば投票券を発行して、うん、それを現金で売って、その当たった人には配当金を現金で返していいっていうのは法律で認められているものなんですよね、うん。でまあ、パチンコは制度的にはまあ現金が戻るようなシステムってありますけれども、はい、直接はダメで景品をあげるものなんですね、
う
ん。
それがなぜか近くにあるどこかでお金になったりするという、
ね、ものすごいシステムを、ね、作って、はい、まあ、要するに景品を買い取ってくれる人が、現金で買い取ってくれる人がいて、換金できるっていうようなシステムになっていますよね。あと宝くじは、うん、まあこれはまあ当たった人が戻ってくるっていう形なんですけれども、公営ギャンブルはだいたいね 75% から 70% ぐらいが、うん、その配当金に充てられるんですね。ほうほうほう。でくじっていうのは5割以下、もう40何%かなしか、うん、戻ってこないんですね、うん。であとはその要するにいろいろその自治体のその何か事業のために使われたりするっていうのがあって、うん、まあ、その辺がやっぱりこう違うところですよね。
寄付に回ったりしますよね、宝くじ
はね。そうですね。
たまにこれは宝くじで作られましたみたいな、
うん、そうですね、
書いてたりします。
でもたまにだからこれは競輪で作られましたか、競艇で作られましたみたいなものもね、やっぱりありますよね。
ありますね。
うん、あと皆さんJRA 中央競馬やる人って多いと思うんですけども、うん、中央競馬は公営ギャンブルじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
それはなぜかっていうと、JRA の中央、日本中央競馬会っていうのは特殊法人なんですね。だから法人だから、まあ、ただ、それでもね、本当は全額、株は、国が持ってるはずなんで、はい、まあ、大枠では公営なのかもしれないですけれども、基本的には法人が主催してるので、うん、公営ギャンブルには含めないということですね。
となると、この公営競馬と、それから JRA の競馬はやってることは近しいけれども、うん、仕組みが違うってことです
ね。そうですね。競馬のルールで、まあ、馬が何頭か複数頭走って、ゴールの入線順位を競って、まあ、その1着2着3着に合わせて、まあ、配当が出るっていう、そのいろんな馬券が発売されて配当が出るっていう分では同じですけれども、うん、はい、まあ、ほとんどのね、地方競馬、公営競馬っていうのは、ダートコースしかないんですね。砂のコースしかなくて、うん、JRA って芝張ってある、はいはい、見てるとね、綺麗な緑の上こう走ってきますけども、うん、芝のレースがメインで、公営の方は、地方競馬の方はほとんどダートしかないと。盛岡にある南部さんのね、はい、家の方のにある盛岡競馬っていうところだけは、はい、芝コースがあるんですけれども、
盛岡芝だったか。
そう、でもほとんどレースはね、うん、やってないんですね。だからまあまあ基本的にダート競馬だっていうふうに思っていて、まあコースが小さくて走ってる馬も少ないというような感じですよね。
なるほど。これはギャンブルの勧めではなく、公営ギャンブルにまずは行ってみて見てみてっていうことを書かれてますけれども、はい、これはどういったところが魅力なんですか。
ね、この本は最初企画書を出した時は、50代60代のための、公営ギャンブル入門っていう、 まあ、タイトルで企画書を出したんですね、うん、まあ、その後、まあ、あの版元の営業の人たちの意向などもあって年齢は入れない方がいいんじゃないのみたいな風にはなったんですけども、うんうん、基本的にね、まあ、僕ら50代60代になったおっさんって遊びに行くとこがあんまりなくなってくんですね、うん、あのもうお酒を飲むところか、はい、あと映画館もね最近あのなんていうかおじさん向けの映画ってやらなくなってきましたし、
人気ものとか、うん、時代劇ものとか世代とともの育ったジャンルっていうものはあまりかかりにくいかもしれない
ですね。そうですね、少ない、圧倒的に少なくなってやっぱりアニメとかね、うん、そういう恋愛映画とかそんなのばっかりになっちゃって、
まあ、鬼滅何回も行くっていうのもいいですけどね。
そうですね、あと街からあの本屋さんとかレコード屋さんもなくなってきたりとか、はい、古本屋さんなんかも全然なくなってきてるので、はい、おじさん日中行くとこないなっていうのがあったので、まあそういう中でこう一つその公営ギャンブル場っていうのはおじさん向けの、まあおじさんだけじゃなくてもいいんですけども、おじさん向けの場所だなっていうので、まあ紹介したかったのと、行ったらやっぱりその投票権を買ってほしいので、そのためにはやっぱりレースってどういうふうに行われてるかっていうのは分かった方がいいと思うので、行っても全然分かんなかったよっていう人もやっぱり多いんですよね、初めて行ったら。だからそういう人は、まあ、これをアンチョコにしてもらって読んで、うんうん、なんかまあ一応活字で多少理解をしてからあの今度投票券も100円ずつでいいから買ってみるっていうのがいいんじゃないかなと思って書いた本なんですよね。うん、
でも案内されないとわからないっていうのはわかりますね。あの昔あのパチンコ屋に行って玉買う方法が分かんなくて帰ってきたことがありますけど、うん、でも競馬だけはその何回か買ったことあるんですよ。うん、さらに今はお亡くなりになった経済評論家の山崎はじめさんという方にちょっと案内していただいて、ここで買うんだよ、でここで見るんだよ、飲み物はあそこで買えるよみたいな、
そうですか、
一から教えてくる。でも山崎はじめさんに競馬を教わったっていうのはなかなかレアだなと思うんですけど、
へ
で、あの確実に生き儲けようと思うな、レースを楽しめっていうふうに教わりましたが、
そうなんですよね。あの、まあ、今あのどこでもそのギャンブルは JRA も含めてあのみんなあのマークシートに、はいはい、あの記入して、それをあの発券機に入れてあの馬券とか車券とかを買うんですけれども、ね、うん、その何ですかマークシートの書き方も非常に初めて一人で行くと多分ね分からないと思うんで、
何ですかこの単複はとか三連単はって言葉で、
そうですね、まあ、掛け式もこれにはあの本には少し書いてありますし、あとまあその、現場に行くとそのギャンブル場に行くとあの今でもまあ何ていうかそのマークシートの書き方を、うん、わからない人がやっぱりいる必ずいるので、うんうん、その書き方をね教えてくれるねお姉さんがね、
その
売り場にこううろうろしてたりするんですよね。だからまあそういう人に聞いて教えてもらって買うっていうのがねあのいいんですけども、まあ、それすらもわからないじゃないですか、うん、やっぱり行ったことがないとね、
はい、いきなり話しかけられてもってなりますよね。
そうなんですよね、うん、であとまあやっぱりかっこ悪いっていうかね、行ったら少しはこうなんていうか分かったふりしてないとね、うん、おじさんはおじさんのプライドがあるんでね、
あります、
うん、やっぱり一から聞くっていうのはなかなかちょっとやっぱり、うん、あのプライドもあるので、まあそういう人のためにですね本を書いて、うん、まあ少しは理解してもらえるといいなっていうふうな感じで書いたんですけどね。
私あの掛け事はあまりやらないですが、はい、掛け事漫画はすごく好きで、でもあの子供の頃から上田正史さんの漫画とか読むと、大学生のギャンブル
麻雀のね
麻雀の話とか競馬の話とか、ね、
はいはい、
その競馬場に行くと予想屋がいるみたいな、
はいはい、
でドラクエでも予想屋いるんですよ。
あ、ドラクエの中に
世界の中に、うん、誰が勝つよみたいな。あ、予想屋は今いるんですか。
予想屋いるとこともういなくなったとことありますね。まあ、お客さんがね今あの例えばスマホとかで、うん、あの馬券車券買う人が多いので、ギャンブル場自体にはやっぱりお客さんで多分入場者減ってると思うんですよね、うん、案外少なくて、入場者がいないとやっぱり私の予想屋さんもやっぱり商売にならないので、だんだん撤退したりとかするけれども、ただあの競技場の方主催者から給料をもらってやってる人たちもいるんですよね。
そう
する
公式
はい、
予想
そう公式なんです。あそこに立ってる人たちって別に公式じゃないとできないんですよね。だからそういうところは今でもバタチの予想屋さんがいて、なんかこう何かバンバン叩きながら、うん、予想してたりしますよね。それは面白いですよね。だからそういうところがいるところにだったらそういう人の話を聞けば面白いし、うん、 まあ、そういう人からまあ100円で予想を買って自分もそれに乗ってみるとかっていうのがね、あの面白いと思いますけどね。
うーん、これさらに他の公営ギャンブルの話この後も伺っていきますが、ポストスクリプトに行く前に、うん、まずはご案内しておきましょうか。
はい、今藤木さんがお話になっている新刊初めて行く公営ギャンブル地方競馬競輪協定オートレース入門をぜひお読みいただきたいと思います。ちくま新書から税込み1034円で発売中となっているんですが、うん、今日は藤木さんがこの新刊をなんとなんとリスナーの皆さん3名の方にプレゼントしてくださるということです。
はい、
ですのでご希望の方はお名前住所電話番号をお書き添えの上、アドレス ss954@tbs.co.jp 藤木さんの本プレゼントの係まで、このあと8時前に当選者を発表しますので、
短期決戦ですよ。
うん、そうなんです。
30分で
決める。はい、藤木さんはこの後ポストスクリプトでお話伺います。よろしくお願いいたします。
はい、
そのタイミングで発表ということになるのかな。
そういうことになりますね。
皆さんもね、票は買っておくということで、とりあえずメールを送っておくっていいんじゃないでしょうか。
ここからはセッションポストスクリプト。ポストスクリプトは PS 追伸のことで、コメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として今おすすめのコンテンツを語っていただきます。藤木さん、今日の追伸は。
はい、まあまあ公営ギャンブルに、
公営ギャンブルの
ちなんで、まあ、はい、僕まあね、オープニングでも少し話しましたけれども、旅にやっぱり行って、ギャンブルしたりする旅打ちっていうんですけどね、まあまあそれについて話をできればなと、
はい、先ほどはね競馬の話がメインではありましたけれども、はいはい、他の公営ギャンブルも含めて旅打ちには行かれるんですか。
そうですね、まあ、全国各地に、まあ、内県もあるんですけども、うん、大体ほとんどの県に何かしらの競技はあるんで、で、まあ、必ずしもその県庁所在地にある県もあるんですけど、そうじゃないこう第二都市第三都市とかに、うんうん、競技場があるところもあるので、まあ、第二都市第三都市ってあんまりその行く用事ってなかったりするじゃないですか、はい、相当 の, そのなんか観光資源があるようなところじゃない限りは旅行に行くことがなかったりするんですけども、うん、まあ、そういうところにもやっぱり競輪場があったり競艇場があったりオートレース場があったりすると、あ、行ってみようかなっていう気になって、うん、行くと案外面白いというか発見があって面白いっていう、まあ、そのために行ってるような感じですよね。
うん、公営ギャンブルの中でも、はい、そのギャンブルの種類によって、はい、例えば客層とか、はい、施設の作りとか、はい、あとは土地とか、はい、違いって出てきたりするんですか。
そうですね、まず、コースの大きさっていうのがどこもやっぱり違うんですよね、うんうん、まあ、オートレースは全国に5場しかなくて、まあ、それほど違いってないんですけれども、うん、まあ、競艇ボートレースだとか競輪だとか競馬っていうのはみんなそれぞれやっぱりコースに癖があって、うん、特別ですね。あと立地条件で山の中にあったりとか、うんうん、市街地にあったりとか川のそばにあったりとか、あと、まあ、競艇場だと、まあ、海の水使ってたりとか、川の水使ってたりとかっていうので全然やっぱり様子が変わってくるっていうのがあるのでね、うん、そういうのがこう行ってみないとわからない面白さっていうのがあって楽しいんですよね。
うん、旅打ちなどをしていて特に印象的な、あれ個性的だなって思う場所ってありますか。
は
い、
僕は南部さん 岩手県出身ですよね。はい、岩手は、はい、公営競馬が2つあって、はい、盛岡のね、盛岡は山奥ですよね。あと旧水沢市かな、今奥州市ですね、はい、に水沢競馬っていうのがあって、水沢競馬ってね、僕すごく好きなんですけれども、正月早々なんか三が日ぐらいからもう競馬やる始まるんですよね。で、東北だから雪見競馬なんですよ。それでスタンドもね結構古いまま残ってて、かなりなんとかローカルな味わいがあって、
うん、
やっぱりこう最果てまで来たなっていう感じがあってね。
寒そう、
うん、寒いですね、うん、
地元のラジオは中継しますよ。
ああ、そうですね、
水沢競馬中継とか、うん、盛岡中継、
だからみんな建物の中で こう見てたりとか、うん、まあ、レースの時だけ一瞬こうあの外に出てきて見たりするんですけれども、なんかねやっぱり雪見ってなかなかないから、うん、風景景色がすごい綺麗なんですよね、うんうんうん、あれはね北上山地かな、はい、あれなんかそのそういうね山を望んでて、そうですね、
挟まれてるから、
そうですね、あとねあの競輪場だとですね、例えばその小田原に競輪場があったりとか、うん、あとその伊東市ですね、はい、温泉の伊東温泉のところにも競輪場があって、あのそういうところはあの競輪と温泉が両方楽しめるっていうのがあったりするのでね、まあ、そういうところは面白い、行くと面白いですよね、うんう
ん、泊まれもするし、そうですね、遊べもするっていう、
うん、競艇場はね西の方がすごく人気があるので、あのまああのその競艇場のコース自体が海でやってたりとかね、福岡県のねあの 福岡市にある福岡競艇っていうのは海海水そのままなんですね、あと海水引き込んでたりするようなあのプールだとやっぱりそれはすごくこうあの潮の満ち引きの影響を受けたりとかして、うん、まあ、癖があってやっぱり面白いですよね。
これ西と東で受けるものとか普及したものが違うっていうのは何か理由があるんですか？
まあどうなんだろう、あの、関東は競輪がまあどっちかっていうと人気があって、競艇場もありますけれども、あの、東京から西ってもうあの浜松まで行かないともう競艇場がないんですよね。だから東京の人は例えば江戸川だとか多摩川競艇だとか平和島だとか、あと埼玉県の戸田だとか、うん、そういうところでこうできるんですけれども、案外その神奈川県だとかそっちの方の人はちょっと行く場所がなかなかなかったりするんじゃないかなっていうのと、これはまああんまり偏見を持って行っちゃいけないかもしれないですけども、あの関東の人はなんか多分自分で予想するのが好きで、うん、あの競輪が割と難しいんですよね。競輪っていうのはレースのこう展開とかが難しくて、はい、それをね自分でなんかこう読んで、あの当てるのが、まあ、好きな人が、まあ、割合としては多いんじゃないかなって。で競艇は割と簡単っていうかその6艇しか走らないし、あの1マークっていって最初のターンをしたところでだいたいもう順位が決まってそこから変わらないんですね、うんうん、めったのことで変わらなかったりする、
あんまり逆転劇がない、
そうですね、でインコースが圧倒的に強いので、うん、1、2、3のどれかを買ってればいつかは必ず当たるみたいなのもあるから、割と配当は安いんですけども当てやすいっていうのが、うん、多分その好かれてるんじゃないかなっていう気はしますよね。だからこう競輪やってる人はガタガタこうなんていうんですか、理屈言うのが好きで、はあ、まあ、僕みたいなあの理屈っぽい人間が好きで、競艇はなんかあの当たったってみんなでわーって喜ぶのが好きなような、うそういうなんていうんですか、協調性のある人が多いんじゃないかなっていう気がしますよね。そういうなんかこう地域性の違いみたいなのがあるんじゃないかなとは思いますけどね。
旅をしてギャンブル、はい、公営ギャンブル場を回ることにしたのはいつぐらいからなんですか？
30年ぐらい前じゃないかな、30代の頃だと思いますね、
じゃあ90年代とか80年代、
そうですね、90年代ですね、うん、まあ、最初ね、競馬だったんですけれども、まあ、当時その北斗ベガっていうですね、はい、JRA の馬がですね、ちょうど地方競馬との交流競争が始まったんで、うん、地方あの競馬場にこう回ってですね、圧倒的な強さをこう見せてた時期があったんです。ドバイに行って死んじゃった馬なんですけども、うん、ドバイで走って。で、まあ、それでなんか割とこう交流競争で盛り上がって、北斗ベガが来るとやっぱりお客さんがやっぱり10倍ぐらい増えて、はいはい、満杯の中でこうみんなレースを見てたりするっていうのがあって、まあ、その頃にあっちこっち回り始めたんですけども
。そっか、でもやっぱスターの、うん、馬とか、
そうですね、まあ、スターレーサーが来ると、選手とかスターホースっていうのがいるとやっぱり何でも、まあ、サッカーでも野球でもやっぱりスターがいると、はい、大谷翔平みたいなのがいると、うん、そのギャンブルの方も儲かるんですけども、うん、最近なかなかねそういう、うんうん、特に競輪競艇はなかなかねそういうスター選手が、オートレースはね枠がちっちゃいしね、あの森くんがね、元スマップの、 あの森且行さんがね、うん、あの この間大怪我して、ね、今また下の方からねこう頑張って這い上がろうとしてるようなドラマチックなところがね見られるので、
うん、
まあ、お客さん割と川口オートの選手なんですけどね、川口は多いですけれどね、
うんうん
うん、まあ、オートレースも本当に山口県のあそこなんて言ったかな、なんとか山陽市っていうところまで行かなきゃなかったりとか、あと九州の福岡県の、ね、飯塚市っていうね、麻生自民党の麻生副総裁の出身地っていうか、はいはい、選挙区ですよ、そこにしかなかったりとかするんで、うん、まあ、わざわざそこに行くのが面白いっていう、
ね、あ、そっか、
でも目的に据えるっていうことですもん、ね、
飯塚市行って、はい、オートレースやって、うん、終わった後にこうお酒とか飲んでたりすると、
うん、
麻生、ね、副総裁 の, 悪口がいろいろ聞けてね、地元の人の悪口が聞けて楽しいですよ、
あ、これが声か、この声はノートに書かれるのかなみたいな、
そうそうそうそうそう、あとはまあそのね、今その裏金というかね、還付金というかね、
裏金、
ああいうものに関する何かそのね、裏付けのないいろんな話が聞けてですね、とても楽しい、
まことしやかな話が飛び交うっていうことなんですね。そういったベタッとした話をこういろんなところで聞けるっていうのも、うん、これまた一つの魅力になりますよね。
そうですね、
うん、
そういうところでこうやっぱりギャンブルの後飲んだりすると非常にこう楽しいし、こう 、うん、人生が豊かになるっていうね。
さて、メールとともにですね、当選者の発表を、はい、
あら、
したいと思いますが、
早いですね、
もう、は
い、
もうですか。
藤木 TGC さんの初めて行く公営ギャンブル、筑波新書から発売してるんですが、はい、メールの内容も紹介したいのでちょっと早めの発表となります。ではちょっと紹介しますが、まずお一方、
はい、
内容からいこうかな、ラジオネームからいこうかな。ラジオネームペトロッツァン、アリさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
20代の頃はパチンコや競馬を一度だけ体験したことがありますが、以来ずっと遠ざかっておりました。漫画銀のサジで地方競馬に興味が湧いたので、子供たちが巣立った今、ぜひ入門書として拝読したいですといただきました。お送りします、
はい、
おめでとうございます。おめでとうございます。
当選です。続きまして、横浜市のマシマロさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしておめでとうございます。現在50歳の私も、20歳と21歳の夏に北海道へ旅打ち&生産牧場巡りをしました。
うん、うん、
競馬ばかりでしたが、札幌、函館、旭川、岩見沢、万栄競馬と2週間ぐらいの期間で回りました。いいなあ、うん、その時温泉施設で過ごし、夜は車で寝泊まり、札幌競馬場の前のパチンコ屋で暇をつぶしたこともありました、うん、またいつか違う公営ギャンブル巡りの旅打ちをする時のためのバイブルとしたいので、どうか本プレゼントしていただきたく存じますと。
はい、当たりましたよ、
はい、よかったですね、
はい、
バトンが渡りましたね。
そういう人に買ってもらえた、
うん、
そしてこの方は48歳匿名かな、名前がない方なんですけども、
はい、ありがとうございます。そしておめでとうございます、
は
い、
私は公営ギャンブルをたしなみますが、
はい、
現地観戦は競馬場だけです。藤木さんの本を読んで他の競技にもチャレンジしたいですといただきました。まさに藤木さんの企画書通りで、40代50代の方からの応募、そして当選ということになりました、うん、やっぱりこれから新しくちょっと広げたいっていう方も年齢ごとにいらっしゃるんですね。
そうですね、行くとまたね、まあ、うん、そのはまるっていうかね、こう好きに なってくれる人と、あ、やっぱりこういうところはちょっと苦手だなっていう人もやっぱりいるとは思うんですけども、うん、はい、何かしら新しい発見はあるんですよね、うん、今までこうやっぱり足を踏み込んだことのない世界にこう足を踏み込んでみると、やっぱりちょっと見える世界が、はい、変わってくるとか、
うん、
あとその意外とそういうところに行くと、70代ぐらいの、おじいさんというかおじいさんがね、うん、元気に声を張り上げて、
はいはい、
いたり
とか、うん、まあちょっと懐かしい食べ物に出会ったりとかね、
うん、
あとはまあ本当に、まあ、3名の方当たっておめでとうございますですけども、うん、本人はね、まあ競輪場とかそういう競技場にわざわざ行かなくても、この小説を読めばそういうなんてギャンブラーになった気持ちが味わえるっていう、うんうん、最後の章は、
はい、
その本についての章になってるので、
うん、
まあ、ちょっと行くのはちょっとやっぱり怖いかなとかね、大変だなっていう人なんかはね、最後の章だけ読んで、そうすると、まあ、ブックガイドになってるので、その本を読んでみると、またこういったこうギャンブラー気分をね、味わえるということに回ってます。
そうですね、考えて ていうのは昔ジャンプやマガジンにもギャンブルマガ載ってたんで、
ああそうですね、
まあ節度を守りつつ、はい、はい、楽しんでください。
藤木さんありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。明日は JNN 北京支局長の立山芽衣子記者が担当です。
荻上チキ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。